もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です。はい、最初に年齢を教えてください。
33歳です。
33歳。結婚してます？独身ですか？
独身です。
離婚して独身、今一人ってんじゃなくて、ずっと。
ずっと独身です。
あ、そうですか。
はい。
それで、今お一人で住んでるの？それともご両親と一緒？
家族と。
あ、家族と一緒。はい、お父さんと、はい、お母さん何歳ですか？
60です。
お二人とも60？
はい、はい。
で、弟さん、お兄さん、
離婚した姉が35で、はい、その姪っ子が7歳です。
はい。そんだけで暮らしてるわけですね。
あと、祖父母が80歳でおります。
ああ、そうですか。
はい。
3代にわたって、じゃなくて4代。
そうですね。
そうですか。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？はい、
現在、14年ほど付き合った彼がいるんですけれども、
はい。
はい、でなかなか結婚に踏み切ってくれなくって、
はい、
でもう別れた方がいいのかなとは思っているんですけど、
はい、
その原因というのは自分にあるのかななんて考えたりして、
うん、14年間っていうことは、19歳の子、
はいはい、
学生時代それとも会社員に入ってから？
あ、学生ですね。
学生の頃から、
はいはい、
ということは大学生の頃かな。
はい、
かなり長い間で。
そうなんですよね、
はい、それでその間だけど、はい、いろいろ波風あったと思うんですけれども、
はい、関係性は別に良好だったんですけど、彼がもう付き合った当初から、
はい、
なんかめまいの病気があって。
めまい？
はい。1年間に2回ぐらいでなんですけど、2週間ほど寝込んでしまったりとかすることがありまして、
うん、
病院を転々とした時期があるんですね。
はいはい、
はい、でその後就職なんかもしたんですけど、
はい、
ちょっとめまいの病気なので、ちょっと刃物を使うのが、
はい、
使う仕事だったので、
はい、
ちょっとお仕事の人に迷惑かけてはいけないと言って自分で辞めてしまってからは、
はい、
まあ、就活してもその休んではクビになってしまったりとか。
ああ、そうすると、そういう仕事に就いたり辞めたり就いたりということを繰り返していた、
ね。
そうですね、はい、うん、はい、それで、
はい、最終的には知人のところで働かせてもらっていたんですけれども、
はい、
1年ほど前にうつ病になってしまって。
はい、そのうつ病というのは本人がうつ病と言ってんじゃなくて、病院で診断されてうつ病という。
はい、はい、でその仕事も辞めてしまって、今は家で内職なんかをしながら、
はい
はい、いるんですけど、そのうつ病と診断された時に一度、
うん、
もう苦労をかけるから別れてくれとは言われたんですね。
うん、
うん、
別れてくれと言われたけれども、
はい、
本当に相手が別れたかったわけではないですよね。
そうですね。それも私がじゃあそうしよう、私も先週まではその前の週までは普通に接していたのに急に言われたことだったので、
うん、
いやそこではいとは言えず、
うん、
まあ、ちょっと様子見ながら、まあ、
なるほどね。そうするとあなたはとするとかなりその楽しい、まあ、青春、まあ、青春、ま、真っ盛りの時期ですからね、10代から30。
そうですよね、ずっと一緒にいたので、私もきっと別れるっていう決断をできないでいるだけなのかもしれないんですけど、
ね、あなたが別れるっていう決断ができないのは どう？
やっぱり彼があってずっと人生を考えていたので、それがなくなった時の自分っていうのは怖くて進めないっていうのはあります。
うん、であなた自身はあれですか、この彼の過去についてあんまり、はい、詳しくはないの？
過去はですね、初めてそのめまいで倒れたのが18とか、
うん、
付き合う少し前らしいんですけど、
はい、
で子供の頃は何かを人に習うっていうのが嫌いだったみたいで、でみんなスポーツクラブとか野球とかやってる中、一人でボール蹴ってたりとか、
はいはいはい、
はい、そんな感じで、で お姉さんが9年前に亡くなってるんですね、がんで。
はい。
で、家族中ちょっと落ち込んでいて、で、9ヶ月の子供、赤ちゃんを残してるんですよ。
お姉さんね。
はい。はい。はい。それで、今も大きくなってるんですけど、
はい。
その、お母さんのことすごく心配するんですね。今日も涙目だったから泣いたんじゃないかとか。
うん。
で、私自身今まで両親とか家族に紹介してもらったことが一度もなくて、
うん、
なんだろう、紹介してって言ってもそういうこんな自分だから、
うん、
その母親とこんなんでごめんねみたいなふうなやり取りを聞くのが嫌だとか、
うん、
そんな理由なんですけど、今まで本当に一度も
会ったことなくて、要するに今のままが一番楽なんだよね、彼には。
そうです、そうです、はい。
新しく家族にあなたを紹介するっていうのは変化が出るわけですか。
そうなんですよね。
変化が怖いんですよね、彼。
そうですね。だから今メンタルクリニックなんか行っていても、
うん、
私の話は一切してないみたい で、
うん、
で家族にも別れたって言っているって言われていて、
うん、なるほどね、うん、
はい。
でもあれだね、人に習うのが嫌いだっていうのは分かる気がしますね。あのだってやっぱり人に習うっていうことは、これはあのエネルギーがいることなんですよ。自分が泳ぎたいように泳いでるっていうのは楽ですからね。だから結局その今ずっとお母さんって言いましたけど、マザコンということではないの？
わからないんですけど、でも、ずっと母親の言葉で呼び捨てにするんですよね。
うん、お母さんのことを呼び捨てにする
ってこと？呼び捨てに、はい。
っていうことはどういうことですか？
あ、呼び捨てにどういうことかどうかわからないんですけど、呼び捨てにしている人ってあんまりいないかなと思いながら、あの、共通の友人とかといつも母親の名前を話題に出したりとかするので、
うん、
なんかマザコンっぽいよねとかっていう話とかは学生の頃にはしていたんですけど、
うん、それで、まあ、そういうような彼との間で今どうしようか悩んでいるということですね、今日のあれは。
はい、そうですね。
はい、わかりました、はい。今日はあのスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマザル愛先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは。
こんにちは、お願いします。
彼は、年齢いくつなんですか？はい、
同じ33歳
でね。
はい、
じゃあもう学生時代からずっと、まあ、はい、仲良かったわけだよね。はい、そうするとじゃああなたの中にも、
はい、
自分がいてあげなければこの人はダメだなっていうような、そういう自分の存在が彼にとって必要であるっていう自信っていうのはどう？
はい、ありますね。私しかいないんだろうなっていうのは。
それが大事だと思うのね。
うん、
そしたらどういう人生を選ぶかの、
そうなんですよね、
うんうん、問題になっていくよね。
うん、
それでそこのどれがいいとはこちらはあの本当立ち入れないわけよね。
はい、
例えばいろんなその世間体が良くて将来も見込まれているような男性と結婚するっていう女性がいてもね、僕は悪、それはそれであり得るでしょうと思うし、
はい、
それから本当にお金がなくてもこの人は私がいなきゃダメだと、最悪ダメ人間だから私を振り切って捨てちゃって、うん、でもそれでも一緒になってあげるっていう人も、これも恋で覚悟の問題として、
うん、
あのありだなと思うんですよね。
はいはい、
だからこのまま行ってもまた10年は持つかもしれないけれども、
うん、
これまでの10年はまだエネルギーが2人の間にある10年だよね。
はい、
それこれからの10年はちょっと違ってくると思うね。やっぱり今、はい、僕は潮時っていうかあのやめなさいということじゃなくて、
はい、
あの今これまでの惰性で言ったこの付き合い方はどこかに嘘があるから、やっぱり心地よかったもののどこかに見ちゃいけないものを見ながらの平穏でしかなかったんでね。やっぱりこれをわからない限り右も左もやめるも進むもできないと思うよ、僕あなた自身ね。
はい、
それからあと性的な、まあ、男女ですから、
はい、
あの性的な関係っていうのは自然なの？
いや、ないですね。そのうつ病になってからは。
うつ病になったのが何年前だっけ？
1年前ですね。
それまでは普通にあったわけ？
普 中でした、はい、
普通にあって、
はい、
それでなんでこう、うつ病になってから亡くなってるわけ、はい、そういう病気のせい、
まあ、薬の影響じゃないの、うん、なんて私にもあんまりお医者さんにそういうこと話せないから、うん、先生しか言えないから、うん、って相談してくるんですけど、うん、なんか機能がしないみたいなことを、
うん、ああなるほどね、
うん
うん、生理的にもそういうのもちょっと今、気持ちにならないっていうことだよね、
はい、
でもそれでいてあなたとは会いたがるわけだよね今ね。
そうですね、
やっぱり何か心の支えとして、
うん、
もうあることも確かだよね、
うん、
だから要するに複雑だよね彼もね。
そうですね、
うんうん、本当に複雑。それをやっぱり、うん、一番正直な関係が親子関係よりも男女関係に出ると思うから、
はい、
やっぱりそこを利用して露骨でいいから、
はい、
突き詰めて話し合って出すものは出し合って、はい、っていうことで次の展開を僕は進む以外ないんじゃないかなと思うんだよね、
はい、
まあ、そういう形で本音を探って、
はい、
まあ、一つの修羅場覚悟っていうの、
はい、
のところでやっぱり彼の一回本音をやっぱり探っていく、探るっていうか見つける必要があるんじゃないかな、
はい、
うん、それその上でないと本当の決断ってやっぱりできないんじゃないの、
はい、
そこら辺もちょっと含めて加藤先生にもう一回ちょっと尋ねてみたいなと思います。
あ、はい、ありがとうございました。
今マドモデル愛先生の
はい、
本当にいいアドバイスいただきましたよね。これ、はい、本当に難しくて、まあ正直な話、
はい、
あなたも彼も、
はい、
生きていくためというか人間が成長していくために不可避的な課題ね、
はい、
避けることのできない課題をみんな避けて生きてきた結果が今なんです、
はい、
でそろそろもう避けることできませんよと、
はい、
彼の場合はもう明らかに避けることはもうできないという形で症状は出たわけです、
はい、
あなたの場合もどちらか選択をしなければいろんな症状っていうのは出てきますよ。
はい、そうですね。
だから選択するってことは成長するってことですから、要するに避けることのできない課題を避けないってことが選択ですからね。
あ、はい、
選択ってことは何かを捨てることなんですよ、
はい、
選ぶこと、何か選ぶってことは何か捨てるってことでしょ、
はい、
自分の責任で別れるか、
はい、
ずるずるとこのまま続けないことね。
そうですね、
ずるずるとしてるんじゃなくて、もし続くとしても私はこれだけの問題を抱えた彼を背負って生きるという決断をちゃんと、その責任のを取るんだという決断をしっかりして続ける、
はい、
別れるんだったらきっぱりと別れる、
はい、
ただ悩んでるっていうのが一番楽ですけれども、
はい、
一番5年後には大変になってます。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、は
い、どうもありがとうございました。
青年期の心理的課題を解決できないで恋愛をすると失敗します。